さあいよいよ開幕直前でございます、
うんうん、
もう本当にレノファも準備万端で、まあ、当然チームはもちろんのこと、
はい、
現場はね、
うん、
あと運営とかその他関係者もう臨戦態勢ですからね、
はい、
ということでやはり今回はこの方にお話を伺わなきゃなということで本田の練習場に行ってまいりました。今日は下田監督にインタビューです。
いやよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはプレシーズンマッチの2戦目、はい、1対0で勝利ということで振り返っていただきたいんです。
いろんな選手を試せたし、いろんなシステムもできましたし、うん、でなおかつ J1 のセレッソさんがホームまで来てくれたのでね、本当にいい試合を、いい準備を、勝ち負けではなくていい準備ができればいいなと思ってたので、そういう意味では内容も僕らがやろうとしていることがかなりできてたので、そういう意味では満足してます。
180分のプレシーズンマッチでの時間があったわけですけれども、これをどう捉えてらっしゃいますか。
なかなか J1 と2試合プレシーズンマッチができる J2 のクラブはないと思ってますので、まあ、すごくこれを有意義に捉えなきゃいけないなと思ってて、まあ、タイキャンプから合わせて全部で6試合やりましたけども、最後の180分で全て開幕の準備をするということを考えてたので、まあ、それがうまくできてよかったと思います。
サポーターの方にはいよいよお披露目だなっていう雰囲気でしたかね。僕はそう感じましたけど、
まあそうですね、もっと本当はその今年こうやって戦うぞっていうのをその固定メンバーでねやるのも一つの手段だと思いましたけども、どっちかというとプレーシーズンよりも開幕戦勝つ方が大事なので、開幕戦のために最大限の準備ができるようなプレーシーズンマッチになればいいなと思いました。
まあ、シーズン終了、それからお正月にもお話を聞かせていただきましたけれども、改めてこのオフの編成について、そのまずは方針とテーマはどういうふうに設定されましたか。ま
あ、去年1年間やり続けたことがあって、今年もそれを続けて継続してそれを発展させたいというのがありましたので、まあ、既存のメンバーがどれぐらい残ってくれるか、そしてこう残ってもらえなかった選手の穴をどうやって埋めるか、まあ、年齢的なこともそうですし、他のチームでレギュラーを取ってる取ってないっていうこともありますけど、やはり僕らのサッカーができる選手を揃えようということで、いろんな選手に声をかけて、結局来てもらった選手はかなりある程度うちらのサッカーができそうだなと思ってますので、ちょっと楽しみにしてます。
満足度高い感じですか。
まあ、満足はしませんけど不満はないです
そうですか。明日いよいよ発売になります公式ガイドブックの記事ではですね、はい、まあ、工藤選手についても、少し語っている部分がありますけれども、私もやはり工藤選手の活躍を期待しているし、それを活かせるプレーっていうのが多分必要になってくるのかなと思うんですけれども、この辺はいかがですか。
代表の時から一緒にやってた選手なのでね、うん、オンザピッチのところもオフザピッチのところもチームに与える影響も全て彼が活躍をすることが今年のレノファには一番大事なことだと思ってますし、彼にはそれができる力があると思ってるので、ここ何年かはね本当に、まあ、サッカー選手としては悔しい時期を過ごしてきた選手だと思いますけど、逆に言うとそういう、こう気持ち、強い気持ちを持ってる選手の方が活躍してくれる可能性が高いので、気持ちで戦う男なので僕らも期待をしてます。
はい、ではここで金光が気になる新加入選手3名の話を聞いていきたいと思います。はい、まずはディフェンダーからドストン選手。
はい、日本のサッカーになれる、いろんなことを外国人選手としてどの選手もぶち当たる壁がきっとあると思いますけど、うん、まあ、性格的なことも含めてすごくチームに順応するのが早かったし、はい、頭もいいし、うん、まあ、現役の A 代表選手ですから間違いないと思います。
代表強化の頃からウズベクの選手であるとかサッカーであるとかっていうのは監督がよく見てらっしゃったんです
ね。そうですね、アジアの予選を戦うたびに、うん、アンダー16、17、20、21、23オリンピックと全てのカテゴリーで必ずウズベキスタン当たってましたんで、基本的なこう性格だとかサッカーに取り組む姿勢は前から知ってたので、うん、たまたまこのお話があった時もあんまり違和感なくちょっとトライをしてみようという話になりました。
続いてミッドフィルダー佐々木匠選手。
去年サヌキでねあれだけの活躍をして、まあ、J2 では十分できるっていう力を発揮してくれたので、うん、本人も今年は J1 でチャレンジしたい、仙台に戻ってやりたいという気持ちがほぼ固まってたんですけど、うん、まあ、それを最後の最後で話をしたら こっちに来てねやってくれるというふうに決めてくれたので、まあ、僕ら以上に彼本人が大きな覚悟を持って来てくれてると思うのでちょっと楽しみです。はい、
本当本人に話聞いてもさまざまな選択肢があった中監督からの最後の電話一本で決めましたって言ってました、ね、
新宿駅の雑踏の中で電話しましたけども
あ、そうだったんですか。
これは電車に乗って話すことではないと思ったのであの電車を降りて、うん、はい、駅のホームで周りが静かなところに行って最後の最後でここはちゃんと話をしなきゃいけないなと思ったので仙台でやりますっていう話があったので、うん、いやもうちょっと考えろっていう話をしてそこでまあいろんな話をして、はい、
しかしまあサンフレッチェ戦ではもう足元のうまさボールが吸い付くような持っていき方っていうのは魅力的ですよね。
典型的にこう日本人のミッドフィールダーとしてね、まあ、小柄ですけれども、はい、俊敏性があるしターンも速いしまずボールコントロールがしっかりしているので、うん、つまんないミスをしない、うん、でもうサッカーをよく知ってる選手なので、うん、今までずっと見てきた代表選手でも香川真司とか清武とかああいう選手になってほしいなと思うような選手ですね。
トップ下でいうと佐々木あと得点をこの間決めた吉浜なんかも、まあ、ちょっと怪我でね泣かされた選手でもありましたけれどもちょっと面白いですよね。
そうですね、あの技術のある選手を連れてきてチームのプレーモデルをちゃんと理解してもらってなおかつハードワークさせるということで選手が一つ壁を乗り越えてね成長してくれる可能性があるんではないかと思ったので今回声をかけた選手はそういう選手が多いです。
時間の都合で3人だけ選ばせてもらったんですけどあとは田中パウロ選手の方で、はい、
もうできることははっきりしてるし、うん、彼のストロングポイントは本当に J2 を代表するスピードだったりドリブルのキレだったり、うん、シュート力だったり彼の左足は本当に一見の価値があると思ってますけれどもまだまだそのシーズンを通して大活躍をするというまで行ってないので彼ももう一皮向けて大きくうちで成長してほしいなと思う選手の一人です。う
ん、セレッソ大阪戦ではバイタルエリアでダブルタッチを見せながら抜くっていうのがもう記者席から見ておおダブルタッチで抜いたっていうちょっとワクワクしますね動き見てると。
そうですね、まあ、あのそれをどうやってチームの勝利に貢献するか、うん、チームの勝利に結びつけるかっていうところが彼の課題でテクニックだけ見せつけるんであればいつでも僕はできると思ってるんで一番効果的なプレーをしなさいっていう話をしてて、うん、で彼がチームの勝利に貢献できるようなプレーができた時に初めて彼の技術が生きてくると思うのでそこがこれからの課題です。
さて今シーズンの J2 っていうカテゴリーをどう見ますか。
J2 に一応いけないチームがまた来ましたしうちよりもいろんな意味で規模が大きかったり、経験値が高かったり能力の高い選手がたくさん揃ってるチームも多くなってきてるので、はい、まあ、簡単に去年の順位を上回るとは言えないなと思ってますけれども、うん、逆に言うとその中で上位をキープできればこれは本当に上につながる次の年につながる結果になるなと思ってますんで、うん、J1 に上がることはもう本当に大きな大きな目標ですけれども上がるのが目的ではないので上がってどのぐらいサッカーが通用するかということも含めて若い選手を鍛えながらチーム力クラブ力を上げていきたいなと思います。
いよいよあさって開幕黄色い柏との対決になりますが、
はい、まずはベンチからスタンドを見た時に黄色よりもオレンジが多い方がいいなと思っていますんで、うん、できるだけ大勢のサポーターの方に足を運んでいただきたいと思います。でその足を運んでいただいたサポーターの皆さんが感動するような試合をね僕らはちゃんとやらなければいけないと情熱的なサッカーをやるというふうにもう言ってますからお金を返してほしいみたいな入場料を返してほしいみたいなそういう試合は絶対にやりません。まあ、勝てるかどうかは分かりませんけど柏相手に向かっていく姿はねこの広島とセレッソ戦で見てもらえたと思いますんで、まあ、誰を使っても戦える準備はしてきたつもりなので柏が相手だろうが相手にすごいいい選手がいようが、まあ、僕らのサッカーをやってそれこそ魂のこもったサッカーをやりたいなと思ってます。
ちょっと若い選手が多かったんでそこそこ心配してましたけどしかしさっき言ったその180分で結構いいなっていうの多分皆さんに分かってもらいたいと思うんですよね。
まあ、若い選手平均年齢が23とか4とかですから、はい、若い選手のメリットも課題も両方あるんですけれども僕は去年1年間やらせてもらって感じたのが試合をやりながらどんどん上手くなる選手の成長がチームの成長につながるというのを実感できたので今年はこの若い選手たちが成長してくれればチームも勝手に成長するかなというふうに思ってるんで あとは監督が頑張るだけです
期待してます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ終わった時にはね、シーズン終わってこれからしばらくの間オフだねって思ってたんですけど、もうあっという間にオフもなくなって、まあ、選手は本当に短いですよね。年明けたらすぐ自主トレに入って、1月中旬からは、ね、チーム合流してみんなで練習して、でキャンプに行って、でプレシーズンマッチやって、でも今回ねレノが恵まれてると思うんですよね。プレシーズンマッチからホームでね J1 のチームとできてっていうので、ここまでの調整がどううまくいってるのか、そして誰を開幕のスタメンに使っていってベンチ入りさせるのかっていうのも大注目ですよね。それをぜひできればね目の当たりにしていただきたいなというふうに思います。24日日曜日いよいよ J2 開幕、第一節はホーム柏レイソルとの戦い、ミラスタで午後4時キックオフです。私も行きますんで一緒に応援しましょう。ゴーゴーレネファ来週もお楽しみに。